最後に紹介したいのが、アリス・スイート・アリスですね。現在進行形で公開してる映画でもないので、多分これ見れる人あんまりいない映画にはなっちゃうんですけど、よかったので紹介したいなと思います。映画 .com の解説。建築から映画監督に転向したという異色の経歴を持つアルフレッド・ソウルが手掛け、1970年代スラッシャー映画の隠れた名作とも言われる一作、教会で聖餐式の最中に一人の少女が殺され、12歳のアリスに疑惑の目が向けられる。そして、その疑いが晴れないまま次々と殺傷事件が起きる。事件の発端となる最初の犠牲者を少女時代のブルック・シールズが演じており、彼女のデビュー作としても知られる。1976年に制作され、当時日本で劇場は未公開。その後マスターなどの喪失により長らく幻の作品と言ったが、2019年にオリジナルネガが発見され、2K スキャンでデジタル修復された。それにより2020年8月に日本で初の劇場公開が実現と。本作、関西では塚口三々劇場っていう映画館で公開されたんですよね。塚口三々劇場、関西の人ならご存知かと思うんですけど、すごいいい映画館で、応援上映とかをよくやってて、ファンを育てることに意欲的な映画館なんですよ。で、東映のドラえもん映画とかクレヨンしんちゃんとか、ちゃんと収益の稼げるタイプの映画もやりつつ、こういう本当にゴリッゴリのマニア向けの映画も1週間限定で拾ってきたりして、塚口三々劇場で上映される映画を拾っていくだけで、その1年の映画の主だったところを抑えれるっていうぐらい、セレクトショップみたいな味わいもあるって言ったらいいんですかね。そこを書き立てるだけで割と映画ファンとして面白いことを大抵できるぜみたいなね、すごいいい映画館なんですよ。関西の人ならご存知ですよね。知らない人いないぐらい、最近、ここ5年ぐらいで一気に有名になったという感じですね。はい。で、見たんですけど、ですね、すごい好きなタイプのホラー映画だったんですよ。で、僕が好きなタイプのホラー映画って、びっくりさせる系はあんま好きじゃないと。あと、派手なのもそこまで好きじゃない。派手なのが好きじゃないって言ったの、あれかな。都市伝説な盛り上がりを見せるタイプのホラー映画ってあんま好きじゃないのって言ったらいいのかな。パラノーマルアクティビティみたいなタイプの映画はそこまで好きじゃないんですよね。うん、なんか、なんて言ったらいいのかな。高校生が盛り上がりそうなホラー映画はあんま好きじゃないんですよ。嫌な言い方。この言い方はダメだ。まあね、ちょっとね、ひねてるホラー映画が好きなんですよ。悪趣味さを見るって言ったらいいのかな。ちょっと言語化できないです。ただね、本当に好みはドンピシャでしたね。まず、渦中の人となるアリスなんですけど、役者さん、ポーラ・シェパードさん。ね、すっげえ感じ悪いんですよね。これ、撮影した当時、19歳ぐらいって言ってたかな。12歳じゃなかったみたいなんですけど、雰囲気はね、変な12歳に見えるようにはなってる。で、また、妹、初めに殺されるのが妹のカレンか。ブルック・シールズ。ごめんなさい、僕、詳しくないな。わからないな、ブルック・シールズさん。めっちゃ美人っすよ、12歳にして。もう。で、そのね、妹に、嫉妬してる姉なんですね、初めに描かれるのが。妹が何かプレゼントをもらったりして、カトリックなんですけど、十字架をもらうんですよ、教会で。それで、姉のアリスがそれにめちゃめちゃ嫉妬すると、んですけど、結構ね、このアリスを演じたポラ・シェパードさんが、ブルック・シールズに比べると、超整った感じではないんですよ。で、あと、体型もちょっとボテッとしてる感じはあって、ブルック・シールズさんのシュッとしてる感じ、シュッとしてる、大阪人ですよね。出身大阪じゃないんですけどね、大阪の人の言葉遣いって感じですよね。シュッとしてるのに比べると、ちょっとボテッとした体型をしてるので、妹に嫉妬してるというか、妹に対してちょっと複雑な心境を覚える姉っていうのが、なんとなく伝わりやすいようにはなってるんですよ。で、妹にゴリッゴリにきつく当たるんで、あ、これ絶対こいつが殺すんだわ、なんとなく見てて思うわけですよね。で、まあ、その教会の中で聖餐式、聖餐式、ちょっとなんとなくイメージでは分かってるけど、どういうものかって厳密に言おうとしたら分からないな。コミニオンと呼ばれるもので、聖餐、聖体配慮、死の晩餐、聖餐式、ミサ、聖体礼儀において、キリストの体と血となったパンとブドウ酒を与えること。要はなんかおせんべいみたいなものを儀式を受ける人たちの口に入れていくんですよね、神父さんが。で、それがまあキリストの体と模したものとして扱われていると。で、ここでその妹のカレンだったかな。カレンが接待配慮を受けるのを直前で殺しちゃうんです。 んですよ、殺人鬼が。で、殺し方あんまり派手じゃないんですよね。本作結構全体的に殺し方は派手じゃないです。割と地味に殺すって感じですね。びっくりさせる感じがないのも、ちょっとその物足りなく感じる人はいるとは思うんですけど、僕はこのバランスは好きなんですよ。気味が悪いのが好きなので、びっくりしたりするのはそこまで好きじゃないんですよ。で、そこで、元が死んじゃいましたと。どこを語るかと言われると、結構どこを語るかってあんまり ないな。思いつかないな。要はそのアリスがどんどん疑われていくわけなんですね。妹を殺したんじゃないかっていう。で、見てる方としては、明らかにアリスが殺したように見えるんですよ。で、その、どんどんアリスが疑われていくわけなんですけど、実際その精神的な病気みたいなのも診断されるんですよね。病院に隔離されちゃったりするんですけど、でね、このアリスの行動がね、すごいんですよ。住んでる家の管理人さんがすんごい太ってるんですよ。で、めっちゃ不潔なんですよね。ズボンの股間ずっと汚れてるみたいな。で、ずっとビール飲んでて、もうすさまじく太ってて、部屋から出られないんじゃないかなっていう感じなんですけど、アリスはそいつが嫌いなわけですよ。そうっすよね。女の子であそこまで不潔な人間を許容できる人もそうはいないと思うんですけど。でね、これ本当結構ダメな人本当引いたと思うんですけど、そいつの部屋に入って、いたずらするのに、ゴキブリをそいつの体の上に置いてするんですよ。で、ゴキブリが出てきて、びっくりみたいな。許容できないですよね。いたずらする中でゴキブリだけは使っちゃダメ。怪我することとゴキブリだけはダメでしょ。もしかしたら、怪我よりダメかも、ゴキブリは。で、まあ、要はアリスはね、精神的に何か異常がある子供として描かれ続けるわけなんですよ。ゴキブリをその自分で飼ってるんですよね。地下室の宝箱みたいなの中に。で、ゴキブリを入れてる入れ物の中に火をつけたりするんですよ。あ、こいつあれだわ、のは、まあ、見てて思うわけなんですよね。で、そこで、もう完全に見てる方としても、中の登場人物もアリスを疑ってるんですよ。ただ、母親と別れた父親だけはずっとアリスのことを、アリスが犯人っていうのを否定し続けるんですよね。これがね、見てて、おいってなるんですよ。やめろって。早く解決しろって。足手まといになるんじゃないってなるんですけど、ただ、そういうもんかな。そういうもんかもしれないです。親って。で、まあ、出てくる殺人鬼がすごい印象的なんですけど、ちょっと化粧をした、けばしい見た目をした女性のお面で、黄色い雨がっぱを着てるんですよね。すごい印象に残りますね、これ。で、その雨がっぱは、アリスと妹のカレンが着てたものだし、そのお面はアリスが持ってるものなんですよ。から、まあ、完全にアリスとして、その殺人鬼は描かれてるんですよね。で、話がちょっとぐちゃってなっちゃいましたけど、その中でアリスは、まあ、精神的な病気を疑われて、隔離されると。ただ、その間も殺人は続いてわけなんですよね。で、このあたりの謎解きみたいなのも、大して重要視はされてない映画なんですよ。殺人シーンもそこまでド派手じゃないし、謎解きもそこまでって感じなんですけど、どこが面白いかっていうと、真犯人ですよね。真犯人が、まあ、わかるわけなんですけど、真犯人が誰かっていうと、その家族が行ってた教会のお手伝いをしてるおばさん、住み子働いてるおばさんか何かなのかな、なんですけど、この人が真犯人なんですよ。細身の女性なんで、子供サイズの雨がっぱも着れるのかなとは思わなくはないんですけど、なんですよ。で、その人がね、なんかよくわかんないけど、カレンを殺して、で、あと、まあ、アリスとカレンのおばさんの足を刺して、で、その後、アリスの父親を殺して、最後にその太ってる管理人を殺すんですけど、なんで、アリスに罪をなすりつけようとするわけですよね。で、なんでかって言ったら、嫉妬なんですよね。そのアリスの母親は、今離婚して、母親のみで二人を育ててるんですよね。で、その教会の神父さんと結構仲がいいわけなんですよ。それに嫉妬してるということがなんとなく推察されるんですよ。で、ここでね、結局、まあ、その、カトリックなんで、まあ、いろいろ、規律に対して厳格だと思うんですけど、多分、その上に抑圧されてきた女の人なんだろうな、なんとなくわかるんですけど、すごい神経質で、一番初めに床掃除とかしてるんですけど、石鹸でガシャガシャガシャガシ磨いてる感じなんですね。で、そこにアリスがちょっかいかけに行って、それを肉肉しく見てるんですよ。で、アリスは本当に、すごい嫌な感じの子供なので、そういう真面目な人からしたら、あんまり言うこと聞かない嫌な感じの子供って、そういう神経質な大人からしたらすごい嫌なものだと思うんですけど、本当にそれに対して、まあ、アリスに対してすごいきつく当たるんですよね。で、その母親は神父さんと仲がいいわけですよ。で、それに対する嫉妬みたいなのがなんとなく見え隠れするんですけど、要はそのずっと抑圧されてきて、で、その 抑圧されてきた感情で、ものすごい屈折した内面になってるわけなんですよ。で、神父さんに恋愛感情っていうものかはわからないけど、執着心を凄まじく持ってるわけなんですよね。凄まじいなと思ったシーンが、そのアリスたちの一家の写真だったかな、を持ってて、ベッドに寝て、お腹の上にそれを置くんですよ。で、そのベッドのそばには神父さんの写真を入れたついたてがあるんですね。神父さんの写真があって、アリスたちの一家の写真があって、その母親とかも写ってるんですね。それをお腹の上に浮いて、なんかじーっと何かを考えてるんですよ。これって要は妊娠をイメージしてるんだと思うんですよ、神父さんの子供を。で、仲良くしてるのはそのアリスたちの母親だから、自分がその母親の代わりに、神父さんと仲良くしてる母親の代わりになって、神父さんの子供を産みたいっていうのを想像してるんじゃないかなって、なんとなく思わせるシーンがあって、めちゃめちゃ屈折してるんですよ。で、しかもその人が被るお面が、その何かけばしい化粧をした女の人のお面なんですよ。その人のずっと押さえつけてて願望が現れてるようにも見えるんですよね。で、さらにその黄色い雨がっぱを着てるのがアリスたちの着てたっているものなんですよ。だからめちゃめちゃ屈折してるんですけど、その神父さんとの子供を作りたいと思いつつ、神父さんの子供になりたいって感情も抱えてるんじゃないかなっていうふうに見えるんですよ。で、しかも被ってるお面は化粧してる女の人。だから、まあ、その性的に放蕩な女性であるっていうふうな意味合いが多少込められてるのかなと思うんですけど、ずっと押さえつけてきてた性的欲求に対する反動みたいなものが、嫉妬であるとか独占欲になって、その神父さんの周りにいる人たちを殺してるように見えると。で、その罪は最も自分が不愉快に思ってるアリスになりつけようとしてるわけですよね。まあ、アリスは憎い存在なわけですよ。その神父さんと仲良くしてる母親、自分が好きになれない母親が産んだ子供であると。で、妹の方のカレンは神父さんに可愛がられてるんですよね。しかもすごい12歳にして、12歳じゃないか、年下だから美人であると、そこに対する憎悪みたいなのも込められてて、殺人に至ってるのかなっていうのが、なんとなく感じられるっていうね、すごい醜悪なものを見せられて、ちゃんとその整合性があるんですよね。でね、最後がめちゃくちゃいい。結局、割とずさんな犯罪計画なので、あっさり見つかっちゃうんですよ。ただ、刺激すると、以下のことをもっと殺しちゃうかもしれないから、私に任せてくださいって、その神父さんが言って、もう一度、生体配慮のところに、シーンになるんですよね。で、儀式を起きてる人たちの口におせんべいみたいなのを入れていて、そこにアリスも並んでたのかな。アリスとお母さんも並んでたのかな。で、そこの口に、多分声帯って言っていいと思うんだけど、入れようとするのを遮って、自分がその声帯を受けようとするわけですよ。殺人鬼のおばさんが。これ、嫉妬っていうのはあると思うんですけど、あとね、おそらくこの声帯配慮自体に性的な解釈を入れてきてるんですよ。一番初めのシーンで、カレンが殺されて、代わりにアリスが出てきて、その声帯を受けるんですけど、ものすごい下品な感じに口を開いて舌を突き出して、それを受けるんですよ。それがね、ちょっと性的なニュアンスを感じるんですよね。だから、まあ、そのアリスの軽さっていうのかな、まあ、信仰に対して不敬な部分っていうものを表しつつ、アリスがそういうものとして神父さんと関わろうとしていると。だから、あれなんですね、きっと同族嫌悪なんだな、あれは。アリスもその神父さんに対してちょっと横島な感情をおそらく抱いていると。だから、性的なニュアンスを込めた生体配慮の仕方をするわけだと思うんですよね、おそらく。で、それを最後のシーンでは、殺人鬼のおばさんはそれを止めて自分が受けようとするわけですよ。ただ、神父さんはそれを与えずに、もう警察に行きましょうって言うんですよね。で、ここで、そのおばさんは裏切られたって思うわけだと思うんですよ。私がこの家族から必死の思いで奪い取ったあなたから与えられる何かを、あなたは与えられてくれないのかと。裏切りですよね、本人からしたら。ここまでやったのに、人まで殺してここまでやったのに、あなたはそれでも与えてくれないのかっていう。で、ここで神父さんは神って意味も持ってますね、おそらく。だから、ファーザーですよ、神父だから。ずっとファーザーって呼ばれて。ファーザーっていうことは、神父であると同時に、キリスト教における神そのものですよね。と同時に、あれですよ、アリスの一家は父親が離婚してるので、お父さんがいない家庭になってるんですよ。カレンが死んで、その一家に来るぐらいの関係性ではあるんですけど、要は実際の父親の欠落と信仰心と、それに対する抑圧された性から来る反発みたいなのが、3つの意味がその死っていうものに込められてるわけなんですよ。すげえすごいっすよ、あそこの意味の重なり方は。で、自分はそれを与えられないわけですよ。父親からの愛から、神父さんからの愛で、神からの愛ですよね。3つ同時に与えられないことになっちゃうんですよね。凄まじい裏切りですよね、本人。 本人からしたら。で、殺すんすよ、神父さんを。ね、首に包丁突き刺して。そのシーンがね、こう、なんでみたいな感じの目の、神父さんの目がいいんですけど、ただ、わかりますよね。本人はなんでって思ってるけど、殺したおばさんの気持ち、僕はわかりますね。やっちゃ、お前はやっちゃいけないことをやったって本人は思うと思うんですよ。だってもう、信仰と性的な抑圧から来る反発と恋愛感情のような何か違いますね。独占欲ですね、おそらく。父というものに対する独占欲ですね、総合して言う。父というものを独占したかったのに、それをさせてくれなかった、殺してやるってことですよね。そこがね、いいんです。多分、まあ、全体的にその女性の内面のグロテスクさを描いてる映画なんですよね。その女が女を殺してるっていう映画で。ただ根っこにあるのは多分そのキリスト教的な抑圧に対する反発もある映画かなとは僕は見てて思って、そこが良かったんですよね。ラストもいい。その神父さんをおばさんは殺しちゃうわけなんですけど、でも包丁は手放しちゃうんですよね。呆然として。で、その包丁をアリスが手に取って教会から出ていくわけなんですよ。ここの意味どう捉えたらいいかなっていうのは結構考えたんですけど、一つはまず、もともとアリスは冒涜的なことをするタイプの子供なので、その冒涜的な魂の持ち主でしたっていうことを表しているラストにも見える。要は、おばさんは信仰心の裏返しで殺人を繰り返したわけですけど、アリス自体はもともと冒涜的なんですよね。そもそも神など信じてなかった冒涜的な存在だから、その包丁を持って教会を出ていっていう風にも見えると。でも別の見方をするとしたら、おばさんは死んだけど、結局アリスも神父さんに対する執着心のようなものは持ってたのかな。ちょっと違う見方しちゃってるかもしれないですけど、おばさんの狂気はアリスが受け継いだっていう風に見える。違うな。おばさんは死んだけど、アリスはまだ残ってるよなってことですよね。おばさんと同質のものがまだ残っていると。で、ちょっと僕が1個目に言った方とちょっと違うんですよね、意味合いが。1個目の方は、おばさんは敬虔な信徒であるからこその反発でそうなったけど、アリスはもともと冒涜的な、つまり悪魔的な存在ですよね。もともと信仰心など持ってなかった悪魔的な存在であって、その人間が包丁を持って教会から出てくる、行くっていう恐るべきシーンにも見えるし、別の解釈をするなら、おばさんと同質のものがまだ残っているっていうふうにも見えると。ちょっと違うんですよね、多分、それぞれの解釈の仕方が。逆のものなのか、同質のものなのか。まあ、多分そんな厳密に象徴性を持たせているものじゃなくて、どっちの意味合いも持っているものなのかなと思うんですけど、そのね、人間の入り組んだ内面性、屈折してしまった人間の内面っていうものを、ホラーっていう形で表現しているのがすごい良くて、いいっすね、めちゃくちゃ。大好きだな。殺人シーンもね、死ぬ殺人自体は、の描き方はあっさりしてるんですけど、いちいちその聖母マリア像とかキリスト像っていうのが出てくるんですよ。で、特にそのクリスが殺されるところは、キリストとマリアがずっとそれを見てるっていうふうに表現するんですよね。恐るべきですよね、これ。で、しかもその殺してる本人は敬虔な信徒であるおばさんなわけですよ。結構きついシーンですよね、あれ。単に悪趣味で面白いシーンとしても見れるし、なんか宗教的な挫折を見せられるシーンとしても恐るべきシーンだなと思いますし、結構何かするたびにそのキリスト像とかマリア像とかキリスト教のモチーフが出てくるんですよ。うわ、ずっと見られてるんですよね、キリスト教に。で、それがずっと見られてる息苦しさがおばさんをああしてしまったというふうに見るのか、悪いことしたらちゃんと神が見てて咎めてるぜっていうふうな話として見るかっていうのもどっちとしても見れるのかなっていうふうに思って、いや、結構解釈したら面白い映画ですね、アリス・スイート・アリス。一番初めの現代がコミニオンなんで、もうズバリ聖体配慮、聖餐なんですよ。からまあ、テーマ性はそこにあるんですよね。もともとのテーマは宗教的なんですよ。後で、ブルックシールズさんが売れてから、そのアリス・スイート・アリスっていうデビュー作っていう体で売り出されて、その時にアリス・スイート・アリスっていう名前になったみたいなんですけどね。で、その時は、要は少女の残酷さみたいなのが前に出てる感じですよね。アリス、愛しのアリスみたいな感じで。確かに、少女の残酷さみたいな話としても見えるんですけど、どっちかというと、その現代ではその宗教的な側面が出てるとは、メインはそっちだった話っぽいんですよね。いいっすよ。派手さを求めるとあんまりですけど、結構味わい深い映画で僕大好きでしたね。ちょっと中盤退屈しました、正直。軽いなぁ、みたいな思ったシーンあったんですけど、おばさんの正体が分かってからはもうめちゃめちゃ面白かったですね。あとね、この映画って、 で、中でヒッチコックのサイコーがモチーフとして出てくるんですよ。だからまあ、ずっと舞台が1960年ぐらいで、ちょうどサイコーが上映されたぐらいなのかな。サイコーのポスターが街中に貼ってるぐらいなんですよね。だからまあ、サイコーの、まあ、すごいモチーフとして使われてて、その包丁で人を殺しに来る殺人鬼っていうの自体がまあ、サイコーだし、アリスの精神性っていうものが、そのノーマン・ベイツの精神性みたいなものは、多分アリスに重ねる意味でモチーフとして選ばれてるんですよね。あとね、赤い影っていうニコラス・ローグ監督の赤い影っていう映画。ニコラス・ローグ監督はアラビアン・ロレンスの撮影をしてた監督ですね。この人が撮った映画で、まあ、ホラーなんですけど、恐ろしいホラーというより幻想的なんですよね。ごめんなさい。話逸れちゃった。赤い影、めっちゃいい映画なんで、ぜひ見てもらいたいですね。で、赤い影が子供が死ぬ話なんですよ。で、水難事故で子供が死んじゃったのがトラウマになっているお父さんの話なんですけど、その子供がずっと赤いカッパを着てるんですよね。で、その赤いカッパを着てる子供の幻影に追いかけられるっていう感じの話なんですけど、要は、子供が派手なカッパを着ているホラーに使われるモチーフの系譜ってありますよね。なんか、赤い影が一番初めなのかな。僕が知ってる限り赤い影が初めなんですよ。73年の映画なんで、アリス・スイート・アリスが78年だから、こっちの方が、赤い影の方が先ですね。なんかどうも、アリス・スイート・アリスは赤い影の影響も受けてるっぽくて、やっぱね、子供が派手なカッパ着てるのって結構怖いんですよ。派手なカッパって、なんかあった時に見つけやすいためのものなんですよね。だから、それ自体が子供が死っていうものを感じさせるような構造を持って、なんかね、ホラーのモチーフとしてすごい優秀なんですよ。イットでもそうですよね。イットでもジョージが黄色いカッパ着て、排水溝に行ったらペニーワイズがいたっていう形だから、イットでも使われてるモチーフだし、僕は見てない映画なんですけど、ほの暗い水の底からもう雨がっぱ着てる子供の幽霊みたいなの出てきますよね。やっぱりその雨がっぱ着てる子供ってもうそのまま子供の死を暗示させるモチーフとしてすごい使いやすいんだなと思って。やっぱね、子供が死ぬってめちゃめちゃ怖いんですよね。一応僕は子供いるのでわかるんですけど、子供一死ぬのってめちゃめちゃ怖いですよ、想像したら本当に。子供が死ぬニュースとか見たら本気で落ちますからね。やっぱそれはやっぱホラーのモチーフとして有効だし、その単に人が死んで、やったぜ、楽しいぜって感じのホラーにはならないんですよ、子供が死んだら絶対に。でね、僕はホラー映画には結構そういうものを見たいなと思って、見たくないものを咀嚼するために見てるみたいなとこあるんですよ。子供が死ぬっていうことのその絶望感みたいなのを飲み込むために見てるみたいなとこあるなと思って。で、赤い影はそれがめっちゃ霊感だし、アリス・スイート・アリスもね、アリス・スイート・アリスはそこまでだな。子供が死ぬ怖さはそこまでなんだよな、意外と。カレン死んだ後、結構カレンが死んだことよりアリスが疑われてること自体の方が問題になってきますからね。ちょっとその子供の死が怖いっていう意味ではね、ちょっとアリス・スイート・アリスは微妙に外れてるとこはあるけど、やっぱりモチーフとしてはね、めちゃめちゃ怖いしね。しかもそれがね、派手な化粧の女のお面をつけてるっていうのはね、アンビバレント怖いんですよ。ホラー映画のモンスターの中でも、アリス・スイート・アリスの殺人鬼のデザインってかなり強烈な方なのかなって気はするな。一回見たら忘れないビジュアルですよね、あれ。めっちゃ長くなりましたけど、アリス・スイート・アリス。一番見る主題が限られてる映画を長く語るどうなのって ありますけど、そんな感じでした。はい。アリス・スイート・アリス、僕はめっちゃ好きです。見れる人見てください。で、見た人めっちゃ語りましょう。アリス・スイート・アリスの話めっちゃしたい。 はい。以上、最近見た映画3本でした。こっから後日収録したアリス・スイート・アリスに関する補足というか、訂正ですね。殺人犯のおばさんが、まあ、寝てる時にアリスの一家の写真をお腹の上に置いて自分の妊娠を想像してたっていうことを言ってたんですけど、ここどうやら思い違いだったみたいで、このおばさんっていうのが自分の子供を過去に亡くしてるっていうのが中盤でわかるんですよね。で、その子供の写真をお腹に乗せてたみたいなんですよ。完全記憶違いしてたんですけど、で、それのせいでこの作品全体の解釈が微妙にずれてるんですよね。後でそれをして、うわ、めっちゃずれたこと言ってるわ、と思う。ただもう1回目に 見た時はもうそういう感想を覚えてしまったんで、それは消さずにあくまで追加っていう形でちょっと修正したいなと思います。で、このおばさんが自分の子供の写真をお腹に置いてて、で、その神父さんの写真がまあ隣についたてじゃなくて写真立てですね。で、置いてたんですけど、ここはやっぱりその神父さんとの子供の妊娠を想像してたんだろうなと思うんですよね。で、ただそれは、要は自分のかつていた子供をもう一度妊娠するっていう。で、その相手は、その神父さんっていうのを想像してたのかなと思ったんですよね。で、ここで、神父さんっていうのは、そのキリスト教における神と、まあ、要はファーザーって意味合いで掛け合わされているので、実際のセックスを経ずに、まあ、妊娠するっていう、まあ、それこそ自分に聖母マリアを重ねるような想像もしてたんじゃないかなと思うんですよね。だから、ちょっとその解釈の中で、おばさんが性欲を抑えられてて、それの反発で、みたいな言い方をしてたんですけど、ちょっとそのニュアンスは弱いんですよね、その解釈でいくと。どっちかというと、もう本当に、まあ、自分が聖母マリアみたいになりたいで、その相手は神父さんであってほしいし、もうキリスト教の神そのものであってほしいっていう思いが入っているんですよ。だから性的な抑圧がもう完全にもうあったとは思うんですけど、それが完全に宗教的にあっち側に行っちゃってるっていうところに昇華されちゃってるっぽいんですよね、見た感じ。結構解釈違いしてたなと思って。で、それでいくと、アリスを憎く思ってたのは、要するにうちの子供は死んでしまったのに、なんでこんなクソガキが生きてるのかっていう憎悪ってことになりますよね。で、そのアリスの母親に対しては、自分が本来結ばれるべき神父さんと仲良くしてる相手っていうふうになるし、まあ、そのカレンを殺したのもいい娘がいるっていうことに対する憎悪ですよね。だから、もう母親を憎んで時点で、出来のいい子供も出来の悪い子供もどっちも憎いんですよ。出来のいい子供がいたら、なんでこんな出来のいい子供がいるんだって憎むし、出来の悪い子供がいたら、で、こんな出来の悪い子供が生きてるのに私の子供はってなっちゃうから、もう完全にもう自分の中で完結しちゃってるんですよね、おばさんの像って。そういう話だったのかなっていう。ただ、アリスが持ってる仮面をおばさんが被ることで、罪をなすりつけるっていうことに、おばさんが抱えてた性的抑圧っていうのがあったかなとは思うんですよ。だからこそ、その神父さんへの、まあ、執着心っていうものが、神父さんをキリスト教の神に例えて、自分を聖母マリアに例えるっていう形で、肉体的な汚らわしさを経ずに結ばれるっていうところに昇華させるように、ねじ曲がって解釈しようとしてるのかなっていうふうには思うんですよね。これね、ここまで言っといて一回見たとき、事実勘違いしてて、ね、見当違いの解釈してたってことなんですよね。何今更って感じで、これは恥ずかしがってたらそもそも映画って見れないですよね。要は、映画って正解を追い求めるために見るわけじゃないから、正解だったから私の解釈が正しいとかじゃなくて、感じたことをまあそのまま出すべきだと思うので、僕は一回目に感じた、考えたことが間違いだとは思わないんですよ。自分が受けたものに対しては。ただ、人に伝えるにあたっては間違ってましたっていうのは、まあ言っとかないとダメやだよなって思って、今回ちょっとこの追加の収録をさせてもらってます。いやー、恥ずかしいっすね。恥ずかしかったらダメっすけどね。はい、って感じでした。はい。では、ポッドキャストヨッシーの映画酒場第4回、これにて終わりたいと思います。お知らせなんですけれども、この前、大阪の方でやらせてもらった、映画の話したすぎるバーっていう、間借りできるカフェバー、週刊間借りっていう、大阪の南森町にあるカフェバーで、映画の話をするためのバーを開くっていう、一日店長っていうやつをやったんですよ。で、今回10月もそれをやろうと思ってて、日付決めました。10月24日土曜日です。で、今回は連休の中日じゃなくて、普通の土日の土曜日なんですよね。だから、前はすごい盛況だったんです。30人弱ぐらいお客さん来てくれたんですけど、ちょっと今回もしかしたら、そこまで来てもらいやすくはならないかもしれないです。その前回がね、テネットでめちゃめちゃ盛り上がったんで、逆に今回はしっぽり映画の話できたらいいかなと思って。10月は誰しもが見る超大作みたいなのがあんまないんで、味わい深い映画の話をしっぽりって感じの、ちょっと小さめの回になるかなとは思うんですけど、逆に深く掘り下げて話できるかなと思うんで、もし関西圏の方よかったら来ていただけたらと思います。10月24日7時オープン、11時クローズ、大阪南森町週刊曲がりっていうお店です。またツイッターとかでもお知らせすると思うんで、フォローしていただけたら嬉しいですね。はい、そんな感じで終わりたいと思います。マティアさんとマキシムとガチョウコの夜の話の っさり具合に比べて、アリススイートアリスの熱もこもり方はちょっとアンバランスでしたね。みんなが見れるやつの話しろよって感じですね。まあいっか、あのアリススイートアリス好きだったんで、はい、あの映画の話したすぎるバーに来てアリススイートアリスの話しましょう。めっちゃしたい。話したいっす。はい、それでは聞いてくれてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。